太陽から新天新地へと題してやって、我々のこの教会も
ある意味では教会、仮用の教会であります。なぜかというと、ヘブル人への手紙の12章にこう書いてあります。しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の出会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神に全うされた義人の霊、そう、天のエルサレムに我々向かっている今、カリオの教会でもあります。今日は一つ、この地球は仮のいおり、仮小屋であるということ、この地球は、その点について。二番目に、この私たちの体は仮の住まいであるということ、仮の建物であるということについて学びます。三番目に、仮用の千年期について学びます。そして四番目に、新天新地、我らの永住の地について学びます。まず、この我々が住んでいる地球は仮のいおり、仮小屋、仮の住まいであるということを認識したいのであります。イザヤ45章の18節、こんな言葉があります。天地を創造された主、すなわち神であって、地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、地球をいたずらに神様は作られなかった。これを人の住処に作られた主はこう言われる。人の住処としてこの地球は創造された、これを仕立てられた、作られたんですね。そう、人間が住む惑星はこの地球であるんです。しかし、この地球は神が創造なさった時には甚だ良かったと書いてあります。神ご自身、美しい調和の取れた完全な世界といって満足なさった。そう、アダムにこの地球のすべてのものを統治する、支配する権威が与えられていました。小鳥たちも喜んでアダムの呼び声に応えました。どんな今はどう猛と言われるライオン、トラ、そういうものも完全にアダムに支配されていました。本当に美しい、かけがえのない地球であります。そしてこの地球に住むアダムといえば、人間は創造主の内住される宮として作られた。すべて我が名をもって唱えられるものを来させよう、私は彼らを我が栄光のためにこれを作り、これを創造し、これを仕立てた。人間が作られた目的、進化論とは全然違いますね。生ける神の宮として作られたんです。完全に調和が取れていましたけれども、ローマ書3章23節見ると、すべての人を罪を犯した、そのために神の栄光を受けられなくなってしまった。この地球にいろんな災い、悲しみ、痛み、そして苦しみ、そして死が全人類に入り込んできた、こういう結果になってきました。地球は今次々破壊されています、壊れています、傷つけられています。 球は崩壊寸前に今向かっています。6000年経ってこの地球、もうさまざまな人間の貪欲欲望のために自然界も乱れて、そして地球は破壊されつつあります。もう毎日のニュースはもう本当に心を痛めることばかりであります、ね、地震、そしてもう大火災、そしてこれは、気仙沼市のあの東日本の大災害で、たくさんの人が被害を受けました。そしてこの間韓国で韓国船が沈没してご覧になりましたね。そして多くの涙が流されました。地球は泣いています。地球後は沈没寸前になっております。しかし何よりも創造主が泣いておられる。自分が作ったこの美しい地球、この地球に人間をご自分の形に作られた。人間が罪を犯したために地球そのものが破壊されつつある。あらゆる災い、災害、暴動、そしてもう人と人との争い、宗教と宗教との争い、民族と民族との争い、国と国との争い、そしてますます今危機がエスカレートしております。神様はこの世界を6日間で作られました。7日目は第7日目を神ご自身が休まれて祝福されて聖別されました。安息日と言います。安息日はね、火曜日でも水曜日でも木曜日でいいというものではありません。この第7日目を聖別された第7日目でなければならないんですね。で、8日目は新しい出発、また第1日が始まります。8という数、7という数字は完全数、8は新しい出発という意味です。第1日がまた始まります。これは人類の歴史を表しています。聖書を見ると地球歴史約6000年であります。6日間6000年、そして7000目は安息日の年となるんです。6000年の歴史が終わると、地球歴史が終わると7000年目は安息年です。で、最後の1000年が終わると8000年目を迎えますが、新しい出発、永遠の始めです、ね、これを創世記は教えています。面白い聖句があります。エゼキエル書46章の1節から2節、主なる神はこう言われる。内庭にある東向きの門は、働きをする6日の間は閉じて、安息日7日目にはこれを開き、また1日にはこれを開け。君たる者、君たる者というのはイエス・キリストのことです。契約の君イエス・キリストは、外から門の牢を通って入り、門の柱の傍らに立て。そう、イエス・キリストが6000年の歴史を終えたときに、東の方から私たちを迎えにおいでになるということを教えているんです。東の方から ですから皆さん、西の方を見ないでくださいよ。イエス・キリストのご再臨を待っているときに、北でもない南でもない東の方から方向が決められている。マタイ24の27、人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめき渡るように、ちょうどそのように来るのです。近定訳、新化訳にそう書いた。初代文集の104ページ見てみましょう。預言者はこう描写しています。重い黒雲が現れて互いにぶつかり合った。大気は分かれて巻き去られた。 その時に我々はオリオン星座の空間を通してその向こうを見ることができ、そこから神の御声が聞こえた。聖なる都はこの空間を通って降りてくる。オリブ山に、ね、このオリブ山の空間、空洞というのは天文学者たちが一番注目しているところだそうです。最も美しいと言われている。これは秋にはこの東に見えるんだそうです。秋にはそこからイエス様が千々万々の御使いを率いてこの地上においでになる。これ抜けちゃってるね。これ天使たちの千々万々の御使いたちを率いてオリオンの空洞から来るということになっています。今度は2番目に、この我々の体は仮の住まいであるということ、建物であるということです。アラノにモーセが聖所を作りましたが、それは私が彼らのうちに住むためであると言いました。このアラノの聖所は天の聖所の雛形で影でありました。天の聖所に従って作られました。でそれは同時にイエス・キリストご自身も表していました。ご自分の体を指してこの神殿をぶち壊して3日目に建て直すと言われた時に、イエス様はご自分の体、身や建物のことを言ってたんですね。で大事なことはこの聖所は神がお住まいになる建物、人間を指していたんです。このパウロは聖所からこの赤いところは外なる人、中は内なる人と二つに分けました。人間、外なる人、体、そして内なる人に分けられると言うんですね。そしてこの全東洋、ここに神がお住まいになるんです。私たちの心はここにありますね。ここに創造主がお住まいになるんです。一時サタンによって傷つけられた、しかし再びキリストイエスの血によって回復されるんですね。そう、アダムが罪を犯す前は外なる人も内なる人も完璧でありました。イエス様が復活した後、外なる人も内なる人も完璧でありました。やがて栄華された生徒たちは外なる人ばかりでなくて、内なる人ばかりでなくて外なる人も栄華されたキリストと同じ姿になり、アダムが罪を犯した前の同じ姿になる。しかし人間が地上生涯70、80、90歳で終わると、人間はやがて朽ちて、そしてこの建物から離れます。建物、これ骸骨になるね。みんな朽ちていきます。年取ったらどんなに赤ちゃんであっても、少年であっても、青年であっても、壮年になり、老年になり、後期高齢者、高校後期高齢者になって、そして耳も目も何もかも崩れていきますね。だんだんだんだん崩れていく。そう、しかしやがて再び我々は創造主の宮に回復されるというのです。これをコリント第2の手紙の5章の1節から読んでみましょう。私たちの住んでいる地上の幕屋、この地上の幕屋は何だろう。地上の幕屋が壊れると神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。この体は建物、幕屋 いつか壊れる。そして天から賜るその住処を上に来ようと切に望みながら、この幕屋の中で苦しみもだえている。この肉体持ちながら、いろんな病、いろんな苦しみに遭い、そして涙を流すこと、みんな経験していると思います。これをこの体のことを地上の幕屋と言っています。神からいただく賜物と言っています。住処と言っています。住処、ね、重荷を負って苦しみもだえている、それを脱ごうと願うからではなく、その上に来ようと願うからであり、それによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうのである。この体は死ぬべきもの、いつか壊れていくもの、建物で、仮伊予であります。仮小屋であるということをパウロはよく知ってました。もう自分に死が近づいていることを知りながら、そういうことを言ってるんです。だから私たちはいつも心強い。なぜ？天から賜る建物、永遠の住処を待ち望んでるから、それを知ってるから心強い。そして肉体を宿している間は主から離れていることをよく知ってる。肉体はだから建物ですね。仮の住まい、仮伊予であります。肉体のことを言ってるんですね、はい、でペテロもこう言ってます。ペテロ第二の手紙1章の13節、私がこの幕屋にいる間、幕屋という言葉を使ってますね、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当と思う。それは私たちの主イエスキリストも私たちに示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知ってる。年取っていくとそれを知りますね。この幕屋を脱ぎ去るというのは死が近づいているということです。仮小屋から離れようとしているということです、ね、どうしてわかるかというと、一章の15節、私が世を去った後にもこれらのことをあなた方にいつも思い出させたい。我々安息日と同じように覚えていなければならないことがある。私たちのこの建物、体は、肉体は一時の住まい、一時の住まい。神様は永遠の住まいを、朽ちない永遠の住まいを我々のために備えておいでになるということです。この肉体のどこに住んでおられるかというと、この心に、私っていうのが、私、個性、その人の品性がここに住んでるんです今。で、外なる人は、建物は、住まいはだんだんだんだん老朽化して朽ちていきます、ね、しかし知っていなければならないのは、パウロのようにペテロのようにやがてこの体を脱ぎ去るとき、天から新しい永遠の住まい、朽ちない不朽の体、建物をいただくということを知っているならば、どんなことに遭遇しても心強い。内なる人は心強く喜んで希望を持って生きることができるということです。これを思い出させた際とペテロは言っています。今菅原さんが急遽入院しました。ちょっと危ない 腫瘍があるということが分かったんだそうです。けれども彼はね、一度死んだ身であるから分かっていて、昨日訪問したら至って平安な、いつ死んでもいいというこの心の喜び平安が顔に現れていました。心の板つき、この口よく建物、体、仮の住まいで我々はいろんな苦しみ、悩み、板つきを経験します。私の同級生でね、産育学院の安島岩尾さんという人がいますが、彼は自殺未遂で電車に飛び込んで両足なくした、義足を持っていて学院に来ていたんです。そして一生懸命勉強してね、日立の会社で翻訳者としてずっと働いてきたんです。もちろん今引退してますけれども、もう病とありとあらゆる病と戦い、もう15回も手術を繰り返しながら E メールで、金城君頑張ってくださいよ、応援してますよって帰って励まされるんです。ここにいる横目さんもね、台風16号でしたか、家もすっ飛ばされて、ユンボも吹き飛ばされて、屋根も、もう吹き飛ばされて、本当に大変な生活をしてました。でここに来られて一緒に住んでますが、いろんな病と、彼の住んでいた家は吹き飛ばされたけれども、彼はまだ口よく壊れゆく、崩れゆく建物、仮住まいと戦っています。もういろんな病抱えながら、夜寝られないほど痛みが襲ってきて、急遽病院に行ったりする。何回もそれを繰り返しながら、なお永遠の建物、都を待ち望んで信仰生活をしていらっしゃる。本当に励ましになりますね。心の板つきさえも涙も踏み石としましょう。悩みと嵐の旅路、この世は我が家ならず、この世はこの体も仮違法だということを思い出してほしいということです。心の板つきさえも涙も踏み石とし、悩みと嵐の旅路、この世は我が家ならず、されど
輝く未来。
3番目に、カリオの千年期。イエス・キリストがオリオン星座のあの空洞から迎えにおいでになるとき、カリオの祭りが始まります。今私たちは、食材の日、贖いの日の祭りの時に住んでいます。このユダヤに7つの祭りがありました。杉越の祭り、イエス・キリストの十字架を表していました。2番目に、種入れぬパンの祭り、7日間続きました。3番目に、要塞といって、その発砲を揺り動かした。3日目の復活を表していました。そしてこの要塞からちょうど50日経ってペンテコステの祭りがあったんです。時期通り成就しました。これが春の祭りでありました。そして秋の祭り、5番目にラッパの祭りがありました。裁きの時は来るぞ、最後の食材の時は来ますよ。ラッパが10日間鳴らされたんですね。吹き鳴らされた。6番目に、その7月10日に、西暦7月目、その10日に食材の日がありました。イスラエルの民にとっては裁きの時であり、そして諸々の罪から清められる特別な、最も厳粛な祭りでありました。そう。そして7番目に、カリオの祭りがあった。イエス・キリストがおいでになる時、我々は千年間天で仮住まいするんです。カリオの祭り。そして千年期が終わると新しい出発です。新天新地が出現します。この地球は人用で滅ぼされて、そして神がすべてのものを新しくなさって、万物更新なされて、ここで私たちは永遠に住むんです。そう。私たちの心が完全に神の住まいとして清められて完成されるのは、イエス・キリストが天の至聖所におられる間に、罪から完全に清められる。キリストの再臨の時に、私たちは体が変えられる。千年期が終わった後、この地球が変えられるんです。ね、心が回復されるのは、イエス様が天の至聖所におられる間に。そして体が回復されるのは、キリストの再臨の時に。アダムから始め、イエス・キリストの血潮を信じて、救いを信じて眠っていた人たちがまず最初によみがえる。そして朽ちない不朽の体に栄華される。栄華、体が、不死の体が与えられる。死なない、もう永遠に死なない。しかし地球が回復されるのは、天で千年期カリオの住まいの後、新天新地が現れるんですね。地球が回復される。改新、解体、改地、僕が作った言葉。ね、ある人は、いや、我々罪人はキリストの再臨の時まで完全に罪から清められないと説きます。いやいやいや、霊感の言葉は、至聖所にイエス様がおられる間に完全に心は回復される。イエス様がおいでになる時には体が回復されるんです。カリオの祭りはただ単に記念であるだけでなく、象徴でもあった。エジプトから導き出されて、そして彼らはカリオの祭り、取り入れの祭り、収穫の祭りを祀っていましたが、過去の記念であるばかりでなくて象徴でもあった。収穫の祭りと同時に大いなる日の 最後の収穫を予表していた。麦は蔵に収められる、毒麦は人用で投げられて、そして焼き尽くされる。キリストの贖いを信じて、そしてキリストに頼る者たちはイエス・キリストが来られる時に、カリホの祭りが始まる、その時に彼らは天の蔵に収められる。悪人たちは、神の愛と救いを拒否した者たちは、千年期の後に火と硫黄で永久に焼き尽くされて滅ぼされるんです。この地上では生徒たちは天のカナンに無事集められ、被造物全体が今に至るまで共にうめき苦しみ、海の苦しみを続けての呪いから永遠に解放されるとき、彼らは言葉で言い表せない喜びを味わい、栄光に満たされるのである。そのとき永久に罪が消される。皆さん、心から罪が消されるのはイエス様が天の聖所におられる間に、罪の結果、呪いの結果から完全に回復されるのはイエス・キリストの再臨の時に肉体が変えられる。宇宙から罪が消されるのは、罪の張本人であったサタンが火と硫黄で千年期の後この滅ぼされる時、宇宙から罪は永遠に消されるんです。単純な贖いの物語であるんです。完全な心に変えてくださるのはイエス様が天の至聖所におられる間に、イエス・キリストの再臨の時に体が完全に変えられる。そしてこの地球環境は千年期の後に完全な地球環境に戻されるんです。私たちはこの永遠の住まいを待ち望んでいるのではないですか。だからセブンスでアドベンチストというんです。キリストの再臨を待ち望む民、新天新地の永住の地であります。東大の総長であった柳原先生も、それから南原学長、総大総長も、この新天新地を待ち望んでいたんです。そして C.S. ルイスというオックスフォードとケンブリッジ大学で英文学を講じて教授として世界的な著名な学者、ルイス博士はこう言ってる。もう最後のところだけ読みましょう。皆さん、天国を狙え、永遠の御国、そうすればあなたはこの地上をも獲得する。天国を狙いなさい、そうすれば天国をも獲得する。地上を狙うならばあなたはどちらを得ることもできないと言ってます。この私たちのために備えられた、心の清い人たちのために備えられた永遠の住まい、これは聖書にこう書いてある。目がまだ見ず、耳がまだ何ですか、聞かず、人の心に思いもしなかったことを神はご自分の者たちのために備えられたのである。これがね、贖いの物語、永遠の福音であるんです。これを知らなければこの地上で何の望みがあるでしょう。皆さん、70、60、80、病、憎しみ、そして嫉妬し合い、そして、傷つけ合いながら、そして年取って 朽ちていく、それで終わりでしょうか。創造主なる愛の神は我々に永遠の命を、この永遠の不朽の体を与えようとなさるばかりでなくて、我々が住む死も痛みも叫びも悩みもない、涙もない、病もない、争いもない、永遠の完璧に調和の取れた世界を、この地球を私たちは継ぐんです。ヘブル人の手紙の11章の13節、アダムから始めてアブラハム、イサク、ヤコブ、サムエル、ダニエル、エレミア、各時代の生徒たち、新約のパウロ、みんな生徒たち、これらの人はみんな信仰を抱いて死んだ、まだ約束のものを受けてはいなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、何と書いてますか、気流者というのはどういう意味ですか。気流者ね、気流者、旅人、気流者、一時的な住まいをする人として、中国はね、中国人は永遠の住まいといって、あの墓をね、自分たちの家よりももっと豪華に作ってる人たちがいるんだそうです。あそこに永遠に住むから、墓をもっと立派に。そう、我々は真実な神様がおっしゃることを信じましょう。旅人であり、寄留者だからね、あまり持ち物を多くしない、持ち物のに対する貪欲捨てないといけないですね。ロサンゼルスに島さんというおじいちゃんがいた、ベターリビンセンターに、我々世話したんですが、白髪でおじいちゃん、立派な、本当に上品なおじいちゃんだった。自分の荷物はね、トラックを、スーツケース一つか二つに全部まとめる。もう一人は貪欲なおじいちゃん、90歳を超えていました。道にあるもの、何でも釘でも何でも拾ってきては部屋に置いておく。一人は単純な生活、持ち物、旅人であり、寄留者であるから。しかし実際彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。今失われた十部族のイスラエルが日本に来ているという、いろんな教えをするグループがあります。そしてイスラエルに、全世界から失われたイスラエル人が集まる時が来ると彼らは信じて、資金をたくさんイスラエルに流している。エルサレムは我々の住む、誰も住みたいと思うところじゃないんです。大変なところだそうですよ。私たちが向かっているのは天にあるエルサレム、ね、もっと良い天にあるふるさとであった。アブラハムの子孫イシュマエル、イスラム教徒たちは自分の父祖アブラハムに約束された土地だから、あれは我々のものだと。ところがイサクの子孫はアブラハムのに約束された、我々の父祖の約束された永遠の地エルサレムといって、喧嘩、毎日喧嘩してます。毎日たくさんの血が流されてる。我々は天にある、もっと良い天にあるふるさとを待ち望んでいる。アブラハムはそれを知っていたんです。はい、この新エルサレムに向かって、どんなにこの地上で苦しみがあっても、試練があっても、行くたびも体傷つけられ、手術され、 で年取ってもう壊れて崩れていく自分に気がついていっても、クリスチャンの年寄りは心強く生きなければならない。なぜ？こんな素晴らしい約束があるんだからね。外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされて新エルサレムに行く準備をするんです。この歌、新エルサレムを目指しての歌、ご一緒に歌いましょう。この世の旅路を終えて御空に携え上げられるとき、親しく我が主の御顔を仰がん、エルサレムにて。はい、立ちましょうか。
この世の旅路を終えて御空に携え上げられるとき、親しく我が主の御顔を
天の愛するお父様、私たちをこの賛美歌に歌いましたように、あなたの御言葉に約束された新エルサレムを目指して、どんなことがあってもそこに住みたいと思います。なぜならば、清い天使たち、他世界の住民、諸々の民族国語部族からイエス・キリストの地を信じて清められた人たちがいるからです。いや、何よりも我々のために命を捨ててくださった万物の創造主であり贖い主であられるイエス様がおられるからです。どうぞ、もうしばらくすれば見えるべき方がお見えになります。最後まで耐え忍んで、勇気を持って、信仰を持って歩む者とならしめてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。